東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飛び山シュンの Guess What Radio。 この番組はナビゲーター飛び山シュンによる一度聞いたらつい誰かに話したくなるようなそんな厳選ゴシップネタを愛を込めてお届けする番組です。皆さんこんにちは、ナビゲーターの飛び山シュンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もですね、いただいたメッセージ早速読んじゃいたいなと思います。まめたさん、本当にいつもありがとうございます。4回目の放送でですね、婚活ネタを取り上げましてね、まあ、そのメッセージいただいたんですけれども、コロナも嫌な影響だけではなく、プロポーズに前向きになるといういい影響もあったんですね。結婚は確かに一大事ですね。今まで結婚してもいいかなって思うこともあったけど、仕事を始めたばかりでもうちょっと落ち着いたらなんて思ってたら、気がついたら相手が消えていました、ということで、まさかそのお相手はお化けだったってことはないですよね。違いますね。いやー、まあでもタイミングって言いますからね。なんてね、何を知ってるんだっていう話ですけど、そこはご想像にお任せしますけどね。まあよく、まあ仕事でも何でもね、タイミングとかって言いますけどね。まあその時はやっぱりどうしてもね、仕方なかったんじゃないかなというふうに、想像しますけどね。まあ、とりあえずご祝儀様でしたということで、またね、本当のチャンスが巡ってくるのを期待しましょう。さてさて、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス shun@radio365.net shun@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは飛び山しゅんの Guess What Radio 第7回目放送、あなたとコンビニいい気分のホットステーション始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ゴシップ、ゴシップ、ニュース。このコーナーでは今世界中で溢れてるゴシップニュースの中から気になるトピックをあなたにご紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介する最初のゴシップニュースはこちら。秋冬だってコンビニアイス。普段の私をちょっと素敵に、大人女子向けウェブマガジンラミレさんの記事からですね。はい、見ましょうか。まあ、アイスのお話なんですけれどもね、はい、アイスって言ったらやっぱ夏じゃないですか、はい、でもね、今回は秋冬もこってり濃厚、人気のコンビニアイスでリラックスタイムということで、濃厚さが癖になるコンビニアイス3選お届けしたいなと思います。ね、ちょっといきなりね、寒くなったりしましたけど、そうかと思えばこれ収録した前夜ね、ちょっとね蒸し暑くて、私は若干の寝不足なんですけども、まあちょっと今はよくわからないですけど、まあもうちょっとね秋が深まってくると、まあ逆にね、暑くないからこそ、夏はね量を求めてアイス食べると思うんですけど、秋冬は逆にまあもうちょっとこう味わいをね求めて、食べるとまたアイスも美味しくなってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、こちらの記事では、3選アイスご紹介しております。早速言っていますが、一つ目は牧場絞りバスク風チーズケーキ。あー、これはねもうちょっと写真見てあるんですけど、もうね女性向け完全にね。はい、まあしかも秋用にね、やっぱただのこうバニラとかじゃなくて、まあ、チーズケーキとかでこう、しかもバスク風っていうね、ちょっとシャレすぎてちょっと私は分かりませんが、まあきっと美味しいんでしょうねこれね、うん、これなんか食べてるだけでちょっとおしゃれ感が3割増ししそうだっていう感じがしますけれどもね。そしてもう一つ、エッセルスーパーカップ紅茶クッキーね、エッセルスーパーカップですよ。もう定番のね、バニラアイスでも今回は紅茶クッキーね。まあこれ今気づいたんですけど、このご紹介してる記事のねサイトさんがですね、女子向けってことで 若干ね、ちょっとオカマチックお届けしておりますけどもね、はい、紅茶クッキーですってね。まあでもこれはね、男性でも紅茶ねお好きな方とかいらっしゃるんで、やっぱ秋冬だからこそね、ちょっといつもと違う趣のアイスにチャレンジしてみるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。そして最後、イタリアンプリンアイスバーということで、セブンイレブンでのみ手に入るそうなんですけれども、さすがねセブンさん、オリジナルアイスですねこれね。イタリアンプリンですよね。しかもアイスバーっていうのがね、ちょっといわゆるカップのタイプの、ものだったらなんとなく想像できるんですけど、これはねアイスバーなんですよね。しかもイタリアンプリンってことで、まあこれねちょっと写真見たらわかるんですけど、プリンですなんじゃそりゃっていうね。いやーまあそんなわけでね、まあコンビニもさすがね、スイーツとかも本当に充実してますけど、秋冬向けのコンビニアイスも、召し上がってみてはいかがでしょうか。じゃあ次のニュースいきましょう。続いてのニュースはこちら、コンビニバイトのあるある言いたい、仕事情報サイトジョブールさんの記事からなんですけれども、まあ、コンビニバイトね、私も実はもう何回も、やっていたことがあります。学生の時もやっていましたし、20代30代になっても、実はねちょこちょこコンビニバイトやったりしてたんですけどね、皆さんはいかがでしょうか。はい、まあ、そんなねコンビニバイトやったことある方はね、お分かりだと思うんですけどね、まあ様々な出来事がやっぱ起こるんですよ。でこのジョブールさんのサイトでも、まあ、いろんなあるあるをねご紹介してくれてるんですけども、今回はお客さん編に絞ってねちょっとご紹介したいなと思うんですが、例えば外見が怖そうな人ほど実はとっても優しいですこれは本当ねあるあるなんですよ。すごいね、まあ、こんなことじゃないですけど、ちょっとね怖いお兄さんね、怖い団体のお兄さん風の人がね、よく来てる常連さんがいたんですよ。僕は大学時代に やってた時に、でもねその人がねすごい優しくて、いつもですね栄養ドリンクをねおごってくれるんですよ兄ちゃんこれ飲みなよみたいなね。いや優しいと思って、やっぱそういう時にねやっぱ社会勉強になるんですよね。人は外見で判断しちゃいけないっていうね、これは本当によくあります。あとはですね、びっくりしてますが1日3回来ますということでお客さんね、同じお客さんが何回も来るっていうパターン、これもよくありますね。僕は基本的に夕勤が多かったんですね、夕方の勤務ですね。で、ある時ですね、1回だけ夜勤をヘルプで入ったことがあったんですよ。ただ夕方によく来てるおじいさんがいたんですけども、そのおじいさんがやっぱ夜中ね、10時以降の勤務が開始してからやっぱりおじいさん来たんですよ。で、おじいさんだと思って、でまあそれが大体10時半とかだったんですけど、その後ね1時ぐらい、夜中の1時になってもまた来て、でさらにね朝方も来てたんですよね。もうちょっと多分ねこのポテトなんですけど、まあちょっとねもしかしたらねおじいさんになりすぎてしまったのかなというところであったんですけども、まあそうじゃなくてもねやっぱり地域のコンビニほどローカルなコンビニほどやっぱこういうことっていっぱいあるんじゃないでしょうかね。はい、というわけで、まあ、コンビニネタをね2つお届けしましたけどね、そろそろコンビニ行きたくなってきたんじゃないねえそうでもない以上ゴシップニュースのコーナーでした。
2041年急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは。イブです。これって、まさか。
逃げろ。
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
ディーアート。このコーナーでは、最初のコーナーで紹介したゴシップニュースをテーマに、さらに深掘り、そして視点を変えて語ってみようというコーナーです。今回のお題はコンビニの歴史をディーグアート。はい、というわけでね、最初のコーナーでもコンビニコンビニという感じでお届けしておりますけれども、いつでもどこでもそんな近所の友達感覚であるコンビニなんですけどもね、そんなコンビニの始まりってどんな感じかご存知ですか？まあ、意外とね、知ってるよって方もいらっしゃるかもしれませんが、雑学サイト歴史由来意味の雑学さんの記事をもとにお送りします。はい、コンビニの始まりは1927年アメリカテキサス州のオーククリフという町の小さな氷販売店が始まりだそうなんですね。まあ、このお店は、近隣の住人から氷だけではなく卵、牛乳、パンとかもいろいろ売ってくれという、まあ、要望が、ね、あったそうなんですよね。うん、でそれに応える形でいろんな日用品なども扱うようになったと。でこの氷販売店というのがサウスランドアイス社という会社が運営していたお店で、営業時間が朝7時から夜11時。あら、ちょっとなんだかね、もうハッてなった人いると思いますけどね、だったことからセブンイレブンと名付けられたそうです。いやー、ここでいきなり来ましたよ、セブンさんね。えで、まあ、日本のね、じゃあコンビニの第1号店はどこなのかっていうところなんですけども、まあ、諸説あり定かではないそうなんですが、まあ、定説になっているのが1974年、東京都江東区の豊洲。ここで豊洲ですかね、えオープンしたセブンイレブン1号店が、まあ、これが一番最初、日本の最初の第1号店だったんじゃないかと言われているそうなんですよね。まあ、その他にもですね、現在主流なコンビニいろいろありますよね。そういう各社も70年代から80年の間に、第1号店はそろそろそれぞれオープンしたということだそうなんですよね。うん、豊洲なんですね。ちょっと意外でした。なんかもっとなんか、なんて言うんだろうな、住宅地っていうかね、そういうところが1号店だったりするのかなって勝手に僕は思ったんですけどね、意外に豊洲というところでしたね。うん、で最後にいつから24時間営業になったのかね、セブンイレブンっていうぐらいですか、24時間営業だったわけじゃないわけですけども、この元々は、その、まあ、7時から23時までだったんですが、まあ、本国アメリカのセブンイレブンは1971年頃からほとんどが24時間営業になっていったと。で日本ではまだだったんですよね。でも当時のセブンイレブンは、夜11時から朝7時、要するに空いてない時間ですねにお店を開けていると、その相乗効果で昼間の売り上げも伸びるというデータを、まあ、すでに持っていたそうなんですよね、日本のコンビニさんが。で、日本でもそれを実験的に試してみようと思ったのが1975年、福島県郡山、またねここはちょっとグッと飛びましたけどね、トラマル店さんだったとのことで、その実験は大成功。やはり夜間に売り上げた分だけ昼間の売り上げも上がったそうなんですね。いや、こういう流れがあったんですね。なんでしょうね、夜にその来た人がやっぱり昼間に来るっていう、単純にそういう、まあ、フィードバックしたっていう ようなことなんでしょうかね。ちょっと、なんかいろいろ考えてしまいそうですけれどもね、意外ですねこれね。まあ、今回ねコンビニのネタと、いうことでお送りしてるんですけども、便利なコンビニの始まりは意外とね、まあ、こんな感じでしたというわけですけどもね、いかがでしたかね。まあ、ちなみに昔まあ、僕先ほどもねお伝えしましたけどアルバイトをしてたんですけどね、一緒に働いてたパートさんがまあアラフォーぐらいの、男性のねお客さんの弁当を温めたんですよね。で、まあ、その男性、まあ、どっちかというとこうドカタ系のね男性だったんですけどもね。でその、まあ、お弁当温めて、まあ、そのお会計済ませて帰りましたと。でお店を出てからねちょっとしてからまたねそのお客さんがお店に来たんですよ。もうつかつかつかつかこうもう来て、ですごい剣幕でね一言その、お客さんがねそのパートさんに言ったんです。弁当熱くて食えねえだろっていうねそれは温めてって言ったのあなたでしょっていうねまあそういう理不尽なこともね、まあ、さっきの最初のコーナーのねバイトあるあるじゃないですけど、そういう理不尽なことでね怒られることとかいっぱいありましたね。まあそれも今となってはねいい思い出ですけどね。まあしかし温めてって言ってね弁当熱くて食えねえだろうっていうね、まあどんだけ猫舌なんだっていうね、私も猫舌だか分かりますけどまあそれを言っちゃうっていうのはちょっとお子ちゃまかっていうねいう感じでございましたね。はい、というわけで以上ディグアトークでした。お待ちのお客様、こちらのエンディングへどうぞ。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える。そんな場所がある。Radio 365。
飛山俊の Guess What Radio エンディングのお時間です。コーナーごとのおまとめいたしましょうか。最初のコーナーゴシップニュースでは秋冬のおすすめコンビニアイス参戦をご紹介、そして、コンビニバイトあるあるもご紹介いたしました。続いてのコーナーディグアウトトークではコンビニの歴史をディグアウトいたしました。さて今回で7回目の Guess What Radio でしたけども、いかがでしたでしょうか。もう一つねメッセージ紹介しようかなと思うんですけど、第5回放送分にいただきましたラジオネームお稲荷さんから、DJ 俊それとも外人っぽくジョンにしちゃおうかってダメだよこの野郎って話よね。クールな声での身近なハテナを教えてくれる Guess What Radio いいっすね。これからもたくさんの身近なハテナを教えてください。応援してますということで、お稲荷さんちょっとなんか俺よりDJ っぽいじゃんみたいなね感じますけどね。いやまあジョンでもいいんですけどね、ちょっとジョン・カビラさんっていうねもうすごいね大先輩がねいらっしゃるんでね、ちょっと恐れ多いかなっていう気がしますけどね。ちょっとね、まあでも嬉しいです、ありがとうございます。本当メッセージとかコメント、なんかちょっと増えてきておりますありがとうございます。本当のラジオっぽくなってきたぞ、嬉しいぞ、ありがとうということで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしご応募してください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしていますよ。検索名は大文字で SHUN_TOBIYAMA 旬とびやまで検索してください。それではとびやま旬の Guess What Radio 第7回目放送、あなたとコンビニいい気分のホットステーション、これにて終了です。ここまでのお相手は僅差だけどセブンイレブン派の飛び山俊でした。 I hope you enjoy your autumn. Bye bye. この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.